私のお尻、とってもすべすべで張りがあるんです。こうして犬のように四つん這いになっていると、陛下も盛りのついた犬のようにのしかかって襲ってくださるのですが、おちんちんをお尻にこすりつけたり、お尻のお肉に沈み込ませるだけで射精してしまうのです。陛下が私の中にたくましいものを入れてくださらないものですから、寂しくなって、おまんこにおちんちん入れてください。私をはらませてください。子宮にたっぷり精液を注いでいただきたいです。って、お尻を振っておねだりしたんですが、その動きでおちんちんがこすれたり、押しつぶされたりするのがたまらなく気持ちよかったようで、結局、何度も私のお尻に射精するだけで、満足してしまったのです。陛下はそれだけでなく、座布団のように私のお尻に座られることも好んでいました。蜜が滴る私の皮膚をお鼻につけて、そのまま体重をかけて、お顔に座ってあげると、どんなに射精した後でも、おちんちんはたくましくそそり立つのですよ。私の蜜は、脇の香りと同じく、男の人を興奮させて惑わすものですから。陛下はもう夢中になって嗅いだり舐めたりしていらっしゃいました。それこそ、お顔が蜜でびしょ濡れになるのも構わずに。むぎゅーっとお尻でお顔をつぶしてあげたまま、大きくなってしまったおちんちんを足の裏で撫でてあげるのを、陛下はとても好んでいらっしゃいました。両足の裏で挟んであげて上下にしごいてあげるのも、足の裏をこすりつけるように撫でてあげるのもお好きでしたが、私、足の指が器用なんですよ。しかも汗かきのせいで滑りがとってもいいんです。だから10本の足指でしっかりおちんちんをつかんでぎゅーって圧迫してあげたり、指をこうやって動かしてあげて、おちんちんをくすぐってあげるのが特にお気に入りのようでした。こちょこちょーって足の指でおちんちんを根元から先っぽまでくすぐると、お尻の下で笑いながらあっという間に射精なさってしまうんです。すっかりそれが癖になってしまったんでしょうか。私が足の裏を見せつけて、ワキワキって指を動かしてあげると、どんな大事なお仕事も放り出して、くすぐってください。足指でおちんちんダメダメにしてくださいって、おねだりするようになってしまわれたのです。まだお話を聞かれますか？これ以上のこととなると、いよいよ陛下の隠されたお話をしなければなりませんが。最初にすべてお話ししますとお約束いたしましたものね。話して差し上げます。では、私のお口、特に舌はとても温かく、肉厚なのです。私が 陛下の妻になった最初の日だったでしょうか。口づけをして差し上げて、陛下のお口の中に舌を差し込み、このように陛下の口の中をなめ回してベロに舌を巻きつけたり、チューッと吸って差し上げましたら、ガクガクと足を震わせて絶頂してしまったんです。私のことを最初は警戒なさっていた陛下も、その口つけのおかげですっしっかり警戒を解いてくださったのです。私、口づけだけでなくて口音にも自信があるのですよ。もうすっかり陛下が毎朝の挨拶の口づけでお漏らしするのが癖になってしまった頃でしたでしょうか。こっそり公務中の陛下の机の下に潜り込んで、おちんちんをくわえてあげたのです。 こんな風にしてあげると、机に突っ伏してドクドクって射精してしまわれたんです。皮をおかぶりになっていたので、それをしっかり唇で剥いて差し上げて、それから仮首にたくさん蓄えなさっていた恥垢を舌できれいにお掃除して差し上げただけでしたのに、一度私の婚姻を味わってしまったせいなのか、陛下は祭りごとに関わる大切な会議の最中に机の下に忍び込んだ私にしゃぶられっぱなしになったせいで、重税を民草に課す法を素通りしてしまったり、せっかく民から徴収した税金を国政のためではなく私のために使ってしまうようなこともございました。睾丸を舌でこんな風に舐め回して差し上げて、勃起してしまったおちんちんを加えてあげるのです。その後はなぜだか私が舌の動きやおちんちんへの吸い付きを強くするときと陛下が意見するときとがかぶってしまい、私の婚姻で腰砕けになってしまった陛下は会議で何も言えずに気丈に突っ伏してしまうのです。私がちょっと貢ぎ物をおねだりするときもお口の中でおちんちんがふやけてしまうまで舐め転がして、 徴収した税を私に管理させる書類に判を押すまで寸止めしてあげたら、あっけなく負けてしまったのですよ。民を守らねばならない立場にいる者として情けないとは思いませんか？そういえば、まだ私が王妃となった経緯をお話ししていませんでしたね。これも私のおっぱいに関係する話なのですが、お聞きいただけますか？私がこのおっぱいでどんな風に陛下と結婚したのか気になって仕方がないというお顔ですね。いいでしょう。話して差し上げます。実は陛下には私より先に婚約を決めていた女性がいらっしゃったのですが、私の方が陛下に一目惚れしてしまい、いやしくもこのおっぱいで籠絡してしまったのです。私が陛下を誘っても婚約者がいるからということで最初は断られてしまいました。だからこうやっておっぱいを押し付けてお耳をジュルジュルレロレロと舐めて差し上げてから、おっぱいでおちんちん気持ちよくなるだけなら浮気にはなりませんよと教えて差し上げたのです。そうしたら一度だけということで私のおっぱいの谷間に陛下のおちんちんを挟んであげて、パフパフズリズリとおちんちんをおっぱいでたくさん揉んであげたのです。もちろん私のトロトロの唾液をいっぱいかけて差し上げてからですよ。ぬるぬるぬっちゃぬっちゃといやらしい音を響かせながら、もちもちで吸い付くおっぱいで包んであげたり、交互にすりつけてあげたりしたら、すぐにおっぱい好き、おっぱい気持ちいいよなんて情けないことを叫んでしまっていました。私、陛下にそんな風に褒められたのがつい嬉しくて、もっと喜ばせたくて、ふわふわのおっぱいでおちんちんにご奉仕してあげたのです。それで気がついた時にはすっかり枯れ果てるまで射精させてしまっていたのですよ。それで私聞いたんです。もしよろしければ私をめとってくださいませんか？王妃となった暁には毎晩でもおっぱいでご奉仕いたしますよと。それでも首を横に振るものですから、悲しくなって激しくおっぱいでおちんちんをかわいがってしまったのです。そうしたら腰をへこへこ、足をガクガクさせながら、妻になってください、お願いしますって叫びながらまた射精してしまったんです。今のあなたのように。これで私の話はおしまいです。いかがでしたか？ この国を本当に傾けているのが誰か、真実を理解してくださいましたか？国王でありながら、妻の体と快楽に溺れている男が悪いのか、妻として寵愛を受けたいだけの私が悪いのか、賢いあなたなら分かってくださいますね。私はあなたのご想像通り、インマです。男をたぶらかし、食い物にする魔性の存在。しかし、私が何かしましたでしょうか？私はただ、妻としての席を果たしているだけです。なれば、あなたが刃を向けるべき相手は誰でしょう？圧政を敷く、悪しき主が討ち取られ、民に慕われている英雄が王となれば、きっと国は良くなると思いませんか？その時は私があなたの妻となりましょう。私の体を味わうことができるのは陛下だけなんです。あなたが国王となってくださるのであれば、私はあなたのものです。脇に顔を挟んで匂いを嗅ぐことも、私におちんちんをしゃぶらせることも、おっぱいにのしかかられながら太ももにおちんちんを挟んでもらうことも、しなやかな手足で優しくしごかれることも、望むだけ叶うのです。国王とならなければ味わえない快楽を味わってみたいと思いませんか？それに、私はあなたの子をはらんでもいいと考えていますよ。以上が私の知るとある国家の滅亡のお話にございます。それからのお話をさせていただきますと、去る英雄は国王を打ち倒し、無事に玉座にお着きになられました。しかし、どうやら王妃様の誘惑には勝てなかったようで。お帰りなさいませ。今日もたくさん私のために近隣の小国から金品を奪ってきてくれてありがとうございます。あなた様が国王となってからは、以前よりずっと軍の士気が高いので助かっていますよ。と言いながら、略奪を終えた国王陛下を出迎えでは、今日もいつも通りパフパフからでよろしいですか？ゆっくりおっぱいに甘えた後は、たくさんいやらしい口づけを交わしましょうね。それから、今日はたっぷりおっぱいに射精させてあげます。おっぱいで気持ちよくなること以外何も考えられない王様になりましょうね、新国王陛下。と、このように身も心もとろかされてしまっていたようです。圧政を強いていた国王を打ち倒した英雄は、瞬く間に民草の心をおつかみになられました。しかし、それで国が安寧を得ることはなく、いつでも人々は飢えや病に苦しむことになったようです。その歴史の裏に、天女と呼ばれた王妃が関係しているのではないかとささやかれておりますが、 その証拠をつかんだ者は誰もいないそうです。